皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を愛して自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はね、早速レターに行きたいと思います。もやもやした時にね、落ち着ける方法なんですかというご質問、そして、夫との関係についてのご相談で、最後がですね、仕事を辞めた父について、心配ですというね、レターご紹介したいと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。はい、じゃあ、行きましょう。ラジオネーム猫さん、こんにちは。いつも配信ありがとうございます。毎回聞けることを楽しみにしています。聞いてみたいことがありレターしました。これをすると自分のモヤモヤが軽くなる、落ち着くなぁという行動や作業がありましたら教えていただきたいです。日々の中で自分の思うようにいかないことがあると思うのですが、そんな時にこれをすれば少し落ち着ける。まあいいかと。少し悩みと距離を取れるなんていうことがいくつかありますか？ご自分の気持ちと日々向き合い、自分が心地よく過ごせるように行動を起こしていらっしゃるお二人だからこそお聞きしたいと思いました。これからも配信楽しみにしています。大輝さん、由美さんのペースでお二人らしくいてください。はい、猫さんありがとうございます。落ち着くなぁという行動や作業がありましたら教えていただきたいです。うん、まあ猫さんが普段そういうねシーンがあるんでしょうね。なんかモヤモヤすんな、なんか調子悪いなっていうね。でその時に、まあリフレッシュねする方法ないですかっていうことなんですけど、まあ僕ら自身はこうですっていう話もしたいんですけど、最近そのコーチングの話ちょこちょこ出てくるんですけど、コーチング受けてますっていう話してるじゃないですか。まあ、4ヶ月間のね、グループのプログラムなんですけど、受けてますと。で、コーチングは何してるかっていうと、まあ、自分のありたい自分、理想の自分、生きたい生き方で生きれるように、まあ、こう、なんていうかな、サポートしてくれるっていうか、その自分自身、こう、いろいろ気づいてね、行動できるように、いろいろね、こう、サポートしてくれたりとかするような、場なんですけど、そこで、教えてもらったことがあって、まあ、僕の解釈でお伝えするんです。全くその通りではないと思うんですけど、まあ、僕のね、解釈でいくと、まあ、人間の行動にはね、動と、静と、無。人間の行動にはっていう言い方やったかな。まあ、とにかく、動と静と無という、ものがあって、動っていうのは動くっていう字ですね。動く、動。で、静っていうのは静かっていう字。静で無っていうのは、何もないっていう意味の無。この三つがあって、まあ人間ね、まあ特に現代人は動が多すぎると。動っていうのは何かっていうと、まあ物事を考えたり、仕事したり、何か、作業したり行動したりっていうのは動ですよね。動いてるから。動くっていうのはこう手足も動くし、あるいは心っていうかその心とか、頭ですね。頭が動いてる。これがだから動ですと。だからスマホ見てたりとかするのも、まあ動でしょうね。考えたりしてるし。で、悩んだり、仕事したりも動やし。で、この動の時間が一日長すぎると。で、逆に静の時間とか無の時間が、まあ少ないと。で、静っていうのは何かっていうと、まあ例えば、まあ、ぼーっとするっていうことですよね。静かな時間を過ごす。静かっていうのは、まあ、心も穏やかやし、頭も穏やかやしっていう、その静かな時間。なんやろな、例えばちょっとこう、ぼーっと焚き火しながら火眺めるとか、川の流れ、ぼーっと見てるとか。まあ、わからん。なんかこう、部屋の中でもね、なんかこう自分のリラックスできる空間作って、別にスマホいじったり映画見たりするわけじゃないけど、静かに過ごしてるみたいなタイム。ありますか？そういう静の時間。あとは無の時間。無っていうのは、まあ、例えば瞑想ですよね。うん、瞑想。ほんまに、 もう心を空っぽにする、頭空っぽにするみたいな、何も考えてないっていうその無の時間。まあこれちょっと後で詳しく話そうと思うんですけど、まあ瞑想の時間とか取れてますかって言って、どうですか？やっぱり思い返しても動の時間多いと思うんですよ。自分はね、無の時間とか静の時間もしっかり取れてますっていう人はすごいと思う。すごいと思います。うん。まあそれぐらいやっぱり現代人、頭めちゃくちゃ働かしてるし、もう情報に日々もう浴びまくってるしっていうことで、その、例えて考えたら分かりやすいと思うんですけど、やっぱ人間キャパオーバーなんですよね。そんなに毎日毎日起きてからずっといろんな情報を浴びて考え事して、ね、やらなあかんことやってってしたらキャパオーバーなんですよ。で、皆さんもね、スマホとか使ってたら、その、アプリこれ開いて、次別のアプリ開いて、これもやって、あれもやって、ブラウザもいっぱい立ち上げてってしたらスマホ重なるじゃないですか。あるいはクラッシュしたりするじゃないですか。再起動したりとか、パソコンもそうですよ。いろんなアプリいっぱい立ち上げて、ブラウザもいっぱい立ち上げて、で、重たいソフトとか重たいゲームとか起動したらもう一気に重くなって動かなくなるじゃないですか。で、そういう時は、ちゃんと、定期的にアプリを、メモリーを解放してあげたりとか、ブラウザもいらんブラウザ消していったりとかね、タブを消したりとかして、スッキリさせたらパソコンも調子良くなるっていう。まあ、それとね、人間やっぱ一緒で、もういろんな、アクティブなことばっかりしているとやっぱちょっとしんどい、うん、ので静の時間無の時間も大事にしようねっていう話ですね。うん、でだからそういう時間がね、取れてますかっていうのが猫さんに一つお答えしたいことかな。うん、なんかこう自分の思うようにいかないことがあるときに少し落ち着ける、まあいいかと、少し悩みと距離を取れるっていう意味でも、静の時間、無の時間はね、結構ね、いいんちゃうかなと思います。で僕も、その静の時間とか無の時間ってとんの苦手やったんですよ。やっぱ常なんかしたいというか、なんか何もしないっていうのが苦手。結構そういう人多いと思うんですけど、何もせんのが苦手。どうですか？やっぱなんかせなってなってくるし、もう何もし、なんて言うんかな、やっぱりこう、暇な時間って怖いですよね、なんか。うん。ほんまに何もしない時間。だから、なかなか静の時間、無の時間って取りにくいんですけど、例えば静の時間やったら、まあ、川でぼーっとするとかね、自然に囲まれてぼーっとするみたいな。まあ、それは自然いっぱいのところでね、こう気持ちいいな、みたいな。気分はわかると思うんですよ。でもじゃあいざやるかって言われたらやらんとなかなか。やと思うんですよね、実際。で、僕もそうなんですよ。で、まあこの前の放送でもちらっとお話ししたんですけど、じゃあぼーっとしようかって思って、ぼーっとするって思うと難しいんですよ。難しい。え、ぼーっとするってどうやってやんのとか、どこ行ったらやんのとかね。何すんのみたいな。何もしないんですけど、何もしないのがぼーっとするやのに、ぼーっとするためにはどうしたらいいんやろってなっちゃうんで、だから、ぼーっとするために、これしたらぼーっとできるみたいなことがいくつか自分の選択肢にあると、そういう時間も取りやすいかなって思ったんですよね。例えば、キャンプもそう。で、キャンプって僕別にそんな好きじゃないんですよ。キャンプ自体は。キャンプグッズとかもね、こだわったりせえへんし、ハマるっていう意味ではキャンプって全然ハマらないんですけど、こう自然に囲まれて過ごすとか、なんか川見たりとか、火起こししてみたりとか、なんかこう、キャンプ場で、なんかバーベキューするみたいなんとかは、まあ別に好きなんですよ。だから、キャンプするって言われたら、いや、キャンプいいわってなるんですけど、で、ぼーっとするって言われても、自然の中でぼーっとするって言われても、どうしたらええのみたいな。ぼーっとするって言われてもなってなるんですけど、あ、キャンプに行くと、ぼーっとできるんですよ。自然の中で。必然的に。だから、ぼーっとするためにキャンプ行くんやって思ったら、なんか自分の中でしっくりきて、あ、それはまあなんかたまにちょっとやりたいなって思ったんですよね。キャンプは興味ない。ぼーっとするのも何したらいいかわからん。でも、キャンプに行ったらぼーっとできるやん。じゃあ、ぼーっとするためにキャンプ行くんやと。キャンプでなんかめっちゃ楽しいことするために行くんじゃないですよ。ぼーっとするために行くんやって思うと、なんか、うん。 あ、キャンプ、自分の中のキャンプってそういう位置づけなんやなーって思えたんですよね。まあだから、なんかその行動自体に興味がなくても、まあ、キャンプ行くとか、なんかアロマ炊くとかね、あるじゃないですか、そのリラックスタイムの代表格として、なんかアロマ炊くとか、キャンドルやるとか、なんか植物飾るとか、お花するとかね、こう、いろんな、なんか、リラックス方法とかで調べたらネットにいろいろ出てきますけど、いや、お花興味ないわとか、キャンドル興味ないわとかね、アロマ別にどうでもいいわとか思うかもしれんけど、なんかそれをすることで、ちょっとぼーっとできるなとか、癒しになるなって思えるのであれば、それはね、なんかやってみてもいいのかもしれん。そのね、キャンドルとかね、アロマとかね、そういうもの自体に興味はなくてもよくて、結局それをして、ああ、なんかくつろぐなとか、あ、リラックスするなとか、ちょっと悩み事を忘れて、なんかアロマのなんかやつとかね、ちょっと集中して、これかな、あれかなとかやってね、やったりするのも含めて、その悩み事とかも忘れられる時間がちょっとでも作れたら、それはね、もう全然、なんていうかな、癒しにつながってると思うんですよね。っていうのを最近思ったかな。まあ性の時間っていうのを一日の中でやっぱなかなか取れてない人多いと思うんで、あの寝ること以外にもね、あのまあスマホとか見なかったりとか、あのあんまり考え事しないとか、そういうぼーっと過ごせる時間を作るといいかもしれないですよねっていうのと、あと無の時間、まあこれがね。僕もちょっととっつきづらいなっていうか、瞑想とか思ったんですけど、まあ、やってみると意外と悪くない。僕もなんか得意かって言われたらまだ全然できないんですけど、瞑想みたいなのって。ようわからんけど、ようわからんなりにも見よう見まねでやってみると意外とスッキリするから、これはね、ちょっとぜひやってみてほしいなと思う。この放送を聞いたのが一つのきっかけやと思うんで、何かの縁やと思うんで、今まで瞑想やったことないよとか言う人も、ちょっとね、一回やってみてほしいなと思います。で、どうやってやるかっていうと、一応僕のコーチング行ってる、方曰く、まあ、姿勢は何でもいいというか、その椅子に座ってもいいし、地べたであぐら組んでもいいし、何でもいいけど、この骨盤は立てて、この背骨をまっすぐっていうのかな、頭からその骨盤までストーンとこう、一個軸がね、爪楊枝でこうプスーッとこう刺してるような、感じでまっすぐ整えてあげる。で、骨盤はこう寝てるんじゃなくてこうクイッと腰をクイッとねやる感じの姿勢で、静かに目を閉じて、まあ目を閉じて無になるんですよ。そう、無になる。目を閉じてまあゆっくり過ごす。で、まあいろんなね、癒しの周波数みたいなのがあって、そういうなんか音差を鳴らしながらやったりとかをするんですけど、まあまあ、それはちょっと一旦置いといて、まあ、目つぶって過ごしてみたらいいと。で、目つぶってみたらわかるんですけどね、意外とね、人間やっぱいろんなことも、毎秒毎秒考えてるなって思うんですよ。無になるって言われてもね、ならへん、いきなり。もういろんななんか考え事、ああ、よし、瞑想しようって思ってたのに、いつの間にかなんか、全然違う考え事してて、ああ、今瞑想やったみたいな。で、元に戻ってくるみたいなことよくあるし、なんか、家でやってるにしても、なんか、風の音が気になったり、どっかの、物音が気になったり、外のなんか、こう声が聞こえてきたりとか、なんか気散るんですけど、気散るなりにも、こう、無になろうと、瞑想しようと思って、ちょっと目閉じてみてほしいんですよね。で、それで、僕なんか最近10分とかもう割とすぐ行くようになったんですけど、10分ぐらい目閉じて過ごすと、意外とスッキリするんですよ。頭とか。僕が瞑想にちゃんとできてるかって言われると、瞑想のプロからしたらまだまだだねってことかもしんないですけど、それでもね、まあ、10分とか20分とか目つぶって瞑想っていう、いわゆる瞑想みたいなやつ自分なりにやってみるだけで、なんかね、まず、なんか日中とか特に、あ、なんかもう、あ、しんどいなとか、なんか眠たいなとか頭だるいなっていうタイミングがあるじゃないですか。そんな時にね、瞑想すると、 結構頭すっきりするんですよ。で、実はこの放送ね、瞑想した後に撮ってます。だから今、瞑想直後なんですよ、これ。十数分ぐらいね、ちょっとこう、じーっと、瞑想してみた後に撮ってるんですけど、それまでちょっとね、お昼過ぎっていうのもあって、あ、なんか眠たいなーっていうか、なんか、だるいなーみたいな感じだったんですけど、それがこう、パッて撮れて、割とね、こう、あ、すっきり喋れそうって思ったから、収録してるんですけど、これはね、なんか、自分の、なんか生きるコツというか、その、無になれるっていう手段として持っておくだけで、結構いいんちゃうかなと。やっぱ、アクティブな動の時間がやっぱりみんな多いんで、静になれる、静かな、ぼーっとできる時間を自分なりに作れるっていうことと、無になる。まあ、瞑想ですよね、基本的に。瞑想できるっていうのは、この静の時間、無の時間が取れるっていうことなんで、これはね、自分のコンディションを整えるのにすごいいいと思うんですよね。で、ちなみに瞑想って、なんか動瞑想みたいな言い方もあって、こう、必ずしも目つぶってこう静かに座ってることだけが瞑想じゃなくて、要するにもう集中してっていうか、心空っぽに、なんか考え事いろいろしてるんじゃなくて、もう、ゾーンに入るって言ったらいいんかな。っていうことができたらいいのであって、例えばなんかスポーツとかでも、僕サッカーしてたんですけど、なんか試合にめちゃくちゃ集中してたら、パスコースがね、なんかこう光の筋になって見えたりとか、なんか考えてないけどそこにボール蹴ってたとか、あるんですよ。みんなもなんかスポーツとか、まあ音楽とかでも、何でもいいと思うんですけど、結構アクティブなことでも、心、頭が空っぽになって、なんかもう夢中で気づいたらこれしてたみたいな。なんかそういう体験ってね、ある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、あれもね、一種の瞑想的な現象で、まあそういうのもね、いいとは思うんですよ。いいとは思うんですけど、やっぱりアクティブなことを普段からいっぱいしてるんで、まあ静かに座って、スッとこう瞑想10分でもできる習慣があると、日常生活のティップスとしてはいいんじゃないかなと最近は思ってます。はい。まあ、僕もちょっとね、瞑想とかまだまだもっと極めないとなぁとは思ってるんで、なんかこう具体的なやり方とかね、こうですよみたいなのが言えるようになったらまたシェアしていきたいなと思ってます。はい。っていう感じですかね、猫さん。なので、まあ、静の時間と無の時間を取るっていうのをちょっとやってみたらいかがですかっていうのがお答えになります。はい。では続いてですね、ラジオネームみーこさん。大吉さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。誰にも相談できずお二人にレターを送りました。私は専業主婦で夫と2歳の娘と3人で暮らしています。一つ目は夫との離婚についてです。産後から喧嘩が増え、夫婦仲は悪くなりました。気に入らない言動をすると、夫は暴力と離婚しろ出ていけと言います。夫に私が簡単に行動できないから言ってるんでしょうと聞くと、そうやと言われました。別れたいのですが、母から娘に父親がいなくなるのはかわいそう、実家には帰ってくるなと言われたり、頼れる人が自分の母だけで、私に何かあった時、娘が頼れる人が身近にいなくなるのも不安で行動できずにいますが、もやもやしており、お二人の意見を聞きたいです。二つ目は夫の親戚旅行についてです。近々親戚一同で旅行があり、そこに来てと言われました。あ、親戚の旅行ね。娘は人見知りが激しくかわいそうだと断りましたが、行くというまで言い寄られ、結局何を言っても聞かず根負けして行くと返事しましたが、義母、夫のお母さんね、もう苦手な上、夫の顔を立てるために3時間かけて娘を連れて知らない人ばかりの旅行に行きたくないです。何か気持ちの切り替えとアドバイスがあればお願いします。はい。みーこさんありがとうございます。二つね。質問いただいてるんですけど、そうですね。まあ、二つ質問いただいてて、全然別のテーマではあるんですけど、まあ、結局なんか同じことなんかなっていう気はしましたね。っていうのも、なんか僕が一番思ったんは、なんやろ。だから結局、ミーコさんはどうしたいんですかってことですよね。お二人の意見を聞きたいですとかね。 アドバイスがあればお願いしますってあるんですけど、どうしたいのっていうのをまず聞かないと、じゃあ僕が離婚すべきですよって言ったら離婚するんですかっていう話やし、我慢して旅行行ったらどうですかって言ったら、じゃあ我慢するんですかっていう話じゃないですか。で、だからどう、なんか気持ち切り替えるとか、どうしましょう、離婚するべきかどうしましょうの前に、やっぱ自分がどうしたいの、で、自分がどうしたいのの前に、自分はどんな気持ちなのっていうのを、まず自分でこう気づいてあげるというか、受け入れてあげるというか、そこからな気はしますね。で、一つ目の質問やったら、これ結局じゃあ離婚したいんですか？一応別れたいのですがっていう一言は添えられてるんですけど、どうですか？別れたいですか？で、聞かれたらどう答えます？みーごさん、結局別れたいんですかって。もしその時に、いや、娘のこともあるしとか、母がこう言ってるしって言うんやったとしたら、それはみーごさんの気持ちじゃなくて、娘の話やし、母の話なんで、みーごさんの気持ちとは関係ないんですよ。で、みーごさんがやっぱり日頃から多分こうされてるんやろなって思うのは、自分の気持ちを、なんか人のこととかに置き換えちゃうんですよ。自分の気持ちがね、見えなくなる。だから、みーごさんもどうしたいかよく分かってないんですよね。うん。母から娘に父親がいなくなるのはかわいそう。実家には帰ってくるなと言われた。それは母がそう言ってるのであって、じゃあ、みーごさんどうしたいんですかっていう話やし、私に何かあった時、娘が頼れる人が身近にいなくなるのも不安だと書かれてるけど、それはまあ娘がどうかなっていう話で、じゃあ自分はどうなんっていう。みーごさんは娘の母親っていう大事な立場もあるんやけど、みーごさんはこの暴力夫の妻なんですよね。じゃあこの暴力夫とはどうしたいのっていう、みーごさん自身の意思もね、大事だと思うんですよ。娘がとか母がの前にね、あなた自身どうしたいのっていう。で、親戚旅行も一緒ですよ。娘が人見知りでかわいそうやからって断るんですけど、結局じゃあ、みーごさんが行きたくないんですよね、この旅行は。娘がかわいそうっていうちょっと言い訳に使ってるけど、あなた自身行きたくないっていうのがもう本音 100% とは言わんか。でももう大半じゃないの。自分は行きたいけど娘がかわいそうやから断りますじゃなくて、自分が嫌なんじゃないですか。それを、なんか娘がかわいそうとかね。やっぱ自分の気持ちが、なんか自分、私はこうですじゃなくて、娘がとかやってこう、自分以外のところに自分の気持ちの拠り所を持っていくから、なんか変にねじれちゃうんですよね。自分の気持ちもわからなくなってくるし。で、人にね、喋るときは娘がとか言ったら、それはどうこうこうとかって言いくるめられちゃうじゃないですか。うん。だからほんまになんか、あなたはどうしたいのっていうのをお聞きしたいかな。そう、これはね、もうみーこさん自身の人生なんで。ああ、まあでもな、あなたはどうしたいの言っても、それがなかなかわからんかったり、まあ勇気が出なかったりね、するっていうのもあると思うんで、ね、行動してくださいっていうつもりもないんですけどね、それができたら苦労せえへんわっていうことやと思うんでね、まあすごい難しい立場にいらっしゃるんやろなっていうのは思うんで、うん、まあ心配はね、しています。だからちょっと夫が暴力っていうのも大丈夫かなって思いますけどね、娘が頼れる人が。やっぱ、みーこさんが、こう、楽しくね、暮らす、楽しく生きるっていうのも、娘さんにとってはいい影響になると思うんでね。こう、いろいろ我慢して、娘のためやつって我慢し続けるのが、みーこさんのためにも良くないんちゃうかなって思うし、娘さんのためにもね、あんまり良くないんちゃうかなって思うんですよ。お母さんが我慢ばっかりして生きてるっていうのはね。うん。まあ、ちょっと、今の僕にはね、こう、このレターの回答っていう ことしかできなくて、エールを送ることしかできず、ちょっと僕自身ももどかしいんですけど、幸せになってほしいなっていうのはね、思います。はい。レターありがとうございました。では続いてですね、ラジオネーム、デンの花さん。大輝さん、こんにちは。こんにちは。初めてレターいたします。私は夫と娘の3人暮らし、30代の専業主婦です。先日、実家の父から仕事を辞めたことを聞かされました。定年後も再雇用で毎日楽しそうに働いていたのですが、会社からいよいよ契約更新が難しいと言われ退職となったそうです。前向きに話そうとしていましたが、言葉の端々に寂しさが滲んでいる父でした。うん。仕事を辞めたことを聞かされました。ああ、お父さんがね、そういうふうに話してたんや。ずっと家にいるのもな、何かやれる仕事探すかな。そうつぶやく父の姿に、なんだか切ない気持ちになり、胸がギュッとなります。親もいつかは老いる、頭では理解していたのですが、現役を引退した、親の姿を目の当たりにすると少しショックがありました。それは働き盛りの親の姿を見て育ったから。現役の父親のイメージが私の頭の中にあり、その姿が抜けないのです。頭では理解しているつもりの、親の老いをどう受け止めていけばいいでしょうか。アドバイスいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。まあそうですね、30代専業主婦。僕もまあ同じような年代で、多分親も同じような年代やと思うんで、気持ちがわかるというか、そのね、父が、引退してっていう状況はね、すごくよくわかります。はい。で、まあ寂しそうにしている父でしたか。まあ優しいんですね、伝の花さんね。なんかこう親が生き生き生きてほしいって思っていらっしゃるんでしょうね。で、そのまあ一つの生きがいである仕事っていうのがなくなって、まあきっと寂しい思いしてるんじゃないかと、人生の生きる意味とかね。まあ極端な話、生きる意味を失うんじゃないかとか、心配なんですよね。うん。まあ、アドバイスいただけたらと思いますっていうことなんで、僕の思ったことをお話しすると、まあ、じゃあ、まず、なんていうかな、正論っていうか、それは分かってるんやけどもって言われそうなことをあえてお話しすると、まあ、これはお父さんの問題なんでね、あくまでも。だから、伝の花さんが悩むことではないんですよ。だから悩んでもいいんですよ。悩んで、心配するのは OK。OK なんですけど、なんとかせなっていう話ではないかなと思うんですよ。それはお父さんの考えることやし、人生ね、やっぱ悩むこともあっていいと思うんですよ。お父さんお父さんで再雇用やね、退職してとか再雇用やって、もうその未来は分かってたわけじゃないですか。分かってたなりにいろいろ考えて、よし、再雇用でもうちょっと頑張ってみようって言って再雇用して、で、それが終わりが来るっていうのももう分かってる話じゃないですか。で、それがとうとう来たと。で、いざ、契約延長難しいってなって、まあ、無職にね、なりますってなった時に、ほんまにだから直面してると思うんですよね。自分の生きがい、生きる意味って何やろう、自分の喜びって何やろう、自分の、だから余命があと何年で、っていうその死とかもね。だから僕ら30代で、まあまだまだその自分が死ぬとかね、死を意識するっていうのも難しかったりするっていうか、うん、僕自身あんまりイメージできてない部分もあるんですけど、これが60代、70代になってくると、やっぱ自分の死とかね、余生とか、生きる意味とか、やっぱ考えるんやろなって、考えるタイミングなんやろなって思うんですよ。で、それが、まあ、もしね、お父さんに訪れてたんやとしたら、その状況はじっくり、味わわしてほしいというか、多分その悩んで、どうかなって、俺はどうして生きていこうかな、みたいな時間もお父さんにとって必要な時間やと思うんですよね、多分。ほな、これしたらいいやん、あれしたらいいやん、っていう話でもなくてね。悩んで、つまらんなとか思うのもまた人生、かなって思うんで、これはね、なんか、心配やなって思うかもしれないですけど、それも含めてなんか見守ってあげて、 あげたらどうかなって思います。で、お父さんが何か言ってきたら、それに答えてあげたりとかね。ちょっと出かけようやって言われたら、じゃあ一緒に出かけようかとか。なんかこう、頼まれ事をしてくるんやったら、それに答えてあげようかとか言って。なんか言われたらしてあげるし。でもまあこっちからなんかいろいろ、ああだこうだってね、言わずに。まあ普通にコミュニケーションを取ってみたいな。見守るみたいなスタンスが、まあ一番いい、本人にとって、ってはいいんちゃうかなって。なんかまあその、うん、仕事なくなって不安やとかつまらんみたいな部分もまた人生かなーって、なんかそんな風には思いましたかね。でもしまあ伝の花さんね、この仕事なくなって生きがいなくなってかわいそうやっていうのがね、結構まあそこまでね、思い張るっていうのはもしかしたらご自身の経験と重ねてる部分もあるんかなっていうのもちょっと思ったんですよ。例えば、伝の花さんが、今専業主婦っていうことなんですけど、結婚を機に仕事辞めて、それでなんか自分の生きがいとかが失われて、なんか心にぽっかり穴が開いた経験があるとか、あるいは今そういうふうにね、自分自身も感じてるとか、うん、なんか自分の経験と重ねてお父さんを見て、られてる部分もあるんかなって思ったりしたんですけどね。だからまあお父さんの心配も心配なんですけど、伝の花さん自身も今その人生楽しんでますかというか、楽しいぜイエーイとまでは別に行かなくても、つまらんなとか、なんか生きる意味ってなんやろうとか言って悩まれたりとかね、そういうことはしてないかなっていうのもちょっと気になりました。はい、まあ、何か参考になればね、嬉しいなと思います。はい。レターありがとうございました。それでは、今回の放送以上ですね。あ、結局30分か。毎回30分ぐらい言ってまうな。はいはい。長い放送ですけど、いつも最後までお聞きいただきありがとうございました。チャンネルのね、フォロー、登録まだの方はぜひよろしくお願いします。レターも募集してます。お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。